Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第151回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピストライラ友香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日は口紅シリーズの最終回をお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたい。
今日は友香さんと2人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは早速友香さんのコーナーですね。
はい、
朗読セラピスト友香の気になる一言ですよね。
はい、
さあ今日はどんな一言でしょうか。
はい、それでは早速いきます。
はい、
今日ご紹介する一言はイギリスの女性作家です。
はい、
ではいきます。今からだってなりたかった自分になれるわ、ジョージ・エリオット。夢は若い人だけが持つものではありません。何歳からでもやりたいこと、夢、目標、時には野望、野心も OK です。なぜならそれらを追い求めることでエネルギー値が上がり、若返りにだってつながるのですから。年を取ると往々にしてもう若くはないのだからと自分に言い聞かせ、何かにチャレンジすることをやめてしまいがちですが、むしろ年齢を重ねてからの方が成功しやすいのです。なぜでしょうか。それは経験値が上がっている分、状況や人を見極める判断力がついていますし、リスクを回避できる知恵がついているからです。あなたの人生経験が豊かな分、これからのなりたい自分の理想像が加われれば、 もっとあなたの人生は輝いていくのです。40代でも50代でも60代でも、たとえ70代以上でも、その年齢から何かにチャレンジして成功をつかんでいる人々はたくさんいるのです。もし足りないものがあるとしたら、若い時に持っている無謀さです。それなら残りの人生少しくらい無謀になってもいいのではないでしょうか。
ありがとうございます無謀か。
そうです、無謀です。
そうですね、もうかなり私無謀さを失ってますね。
そうなんです
かなり石橋叩いて叩いて叩いてよくありますけど、ね、ギャグでね、でもはい、このチャレンジっていうのについてはちょっと私もチャレンジしたかなと、
そうなんですね、
この年になって。
何ですか、気になる。
いや、この年になってその朗読にチャレンジさせてもらっていて、ね、あの一歩を踏み出さなかったら、うん、今ここで、ね、こうやって皆さんに、ね、声聞いてもらえることもできなかったわけですし、良、かったかなと思ってます、
はい、なるほど、いいですね、
でこれでね、私ちょっと思ったのが、はい、この方ので状況や人を見極める判断がついてるし、年齢が上がってる方が判断力がついてますし、リスクを回避できる知恵がついているって、これその通りだと思うんですね、
はい、
なんていうのかな、自分で引き際もだから決めやすいかなって思うんですよ。
引き際、
チャレンジをして、もしちょっと私には向いてないかもって思った時の引き際が、はい、こう自分を理解してる分さっと引けるから潔く、だからいいんじゃないかな、そのチャレンジすることは。
ですよね、
そう思ったんですけどね。
もう私は経験値が上がってるっていうことで本当その通りじゃないですか、今の年齢だから分かる、ね、はい、ことも多いし、自分がやりたいこと好きなこと、で、今まで失敗してきたこととかも考えるとね、これがいいかなって選択肢は分かりやすいですよね。
そうですよね、
若い頃ってね、はい、分からないのでまだまだ、そういう部分ちょっと賢くなってるってことですかね。
そうですね、
知恵がついて、
いいことですよね、それはね、はい、じゃあこれからも私たち輝いていきましょう
行きましょう、ね、お願いしますね、
はい、どうもありがとうございました。ともかさんの気になる一言のコーナーでした、はい、では作品に戻りましょう、
はい、
今日は、口紅をテーマにした作品のいよいよ最終回とお聞きしてます。
そうなんですよ、
ね、今日は何歳ですか。
今日は、
はい、
79歳です。
79歳、はい、楽しみです、
はい、
それではじっくり聞かせていただきます。角田光代さんの口紅の時です。
口紅の時、79歳角田光代。なんで私が返事をしないかっていうとだね、ムカつくからだ。ボケているわけでもないし、耳が遠くなったわけでもない。聞こえていて無視してるんだ。無視くらいしか私にはできやしないんだから。こっちはね、もう80年も生きてんの。自分の孫よりも若い人たちにどうしてちゃんづけで呼ばれなきゃならないのさ。どうしてお遊戯みたいなバカなことやらされなきゃなんないのさ。一日黙ってる。昔読んだ本にあった谷崎だ。谷崎の小説に無言の修行してるインドの僧が出てくる。黙ってるのはそれくらい難しいんだ。まああんた方に谷崎と言ったって無駄だろうけどね。修行だと思って黙ってる。だって他に何にもできないんだもの。一人じゃ歩くことだってかなわない。月に一度か二度、子供たちが家族連れでやってくる。それでも私は黙ってる。お母さんごめんね、と子供たちは泣きそうな声で言う。あの子たち、母親を捨てたと思ってるんだ。 バカバカしい。ここに入るって言ったのは私自身だったのに、勝手に罪悪感に苛まれてる。立派な大人なのに泣きそうな声出してみっとも泣いたらあらしない。それもムカつくから黙ってるんだ。いや、本当は時々ぼんやりしてしまうんだ。お母さんごめんねという子供たちの声を聞いても、誰が何について謝っているのかわからなくなることもある。おばあちゃんと呼ぶ女や男が一体誰で、なぜ私に話しかけるのかわからないこともある。昼ごはんは食べたのか、いつ目覚めたのか、夫の姿はなぜ見当たらないのか、廊下を車椅子でまっすぐ進んでもなぜ台所に行けないのか、わからなくてぼんやりしてしまう。口を開いたらそんなことを言ってしまいそうで、本当はそれで黙ってる。だってわからないと言ったら本当にわからなくなってしまいそうで怖いじゃないか。その日の午後、いつも顔を出す若い声越しが呼びに来て、私を車椅子に乗せた。そのまま食堂に連れて行く。さっき昼ごはんは済ませたはずだけど、これも私の勘違いかと、私はわざとむすっとして黙っていた。食堂にはばあさんばっかり。みなよだれかけみたいなケープをかけてニコニコしている。今日はお化粧するんですよと介護士が陽気な声で言う。いいよ、お化粧なんか今さら色気づいたって仕方ないだろ。そう言いたいけれど黙ってる。突然話し始めたら介護士さんもばあさん連中もびっくりしちゃうからね。黙っていたら、うんと若い女の子がニコニコして私に近づいてきた。私の前に鏡を置いて、ひんやりした手でペタペタと触る。はあ、気持ちいい。人の手ってこんなに気持ちいいのか。若い女の子は私の顔に何かを塗りたくって、それから口紅の色を選ぶ。あんたお化粧濃すぎるよ。若い時はそれだけで綺麗なんだ。そんなに塗りたくると綺麗さが隠れちゃうだろう。心の中でだけ女の子に話しかける。さあ口紅を塗りましょうね。女の子は言って紅のついた筆を差し出す。いいよ、そんなに丁寧にやらなくたって。こんなばあさんにそんなに丁寧にすることないんだ。誰に見せるわけでもないんだから。そう思うのに女の子は筆でゆっくりと唇の輪郭をなぞり、幾度も紅をつけて塗っていく。女の子のふっくらとした頬が目の前にある。桃のようにすべやかな肌。さあできました、きれいだわ。女の子が言う。ほら見てください、すごくきれい。女っぷりが上がりました。まったく何が女っぷりだ。女の子が差し出した手鏡を持ち覗き込んで、私はまじまじと自分の顔を見る。 するとそこに映っているのは桃のようにすべやかな頬をした10代の私ではないか。恋ともつかぬ恋をした、未来に胸を弾ませていた10代の私。驚いて目を見開くと、みるみるうちに鏡の中の私は20代の娘になる。好きなものと嫌いなもの、世の中はそればかりでは割り切れないと知り始めた。しっかりと目を開き、両手を広げ、欲しいものは何一つこぼさず、手のひらに収めようとしていた私。そして私はゆっくりと30代の私になる。がむしゃらに働いて、走って家に帰ってお米を研いでいた私。子供と夫の笑い声を世界で一番の幸せだと信じていた私。やがてにじむように目尻や口元にシワが出る40代の私。子供たちの未来が輝かしいものであるようにと毎日のように祈っていた私。そして50代、次々と子供たちが家を出ていくのを寂しく思いながら、でもせいせいすると強がりを言っていた。寂しさを埋めるように仕事に精を出したり、空いた時間に習い事をしたりした。夫と二人で旅行に行くようにもなった。60代、あの人だけが先にいなくなってしまった。あの人がいなくなってからはほとんどあの人のことを思い出すことで日が過ぎた。幾度泣いたろう、幾度悔やんだろう、幾度記憶の中のあの人と会話を交わしたろう。そしてゆっくり鏡の中に映った女は今の私になる。赤く艶やかな唇の私はうっすらと笑っている。私ってなんて綺麗だったんだろう。いや、今だってなんて綺麗なんだろう。シワの一本一本に、シミの一つ一つに、私の過去がある。私の過ごしてきた日々はすべて私の顔の中にある。その日々を赤い口紅が美しく光らせている。これもしよかったらどうぞ。私はまた来月も来ますから、またお化粧しましょうね。若い女の子が言う。手渡された銀色の口紅を私は手のひらの上に転がす。ありがとう、待ってる。私は随分と久しぶりに自分の声を聞いた。
will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ともかさんの朗読で口紅の時79歳でした。ありがとうございました、はい、はい、まず驚いたというか、私の感覚が合ってるのかどうかなんですけど、ともかさん声変わっていきました？主人公の声。
そうなんですよ、直子さん分かってくれました。
よかった。なんか変わってるよねって思いながら。
そうなんですよ、最初はね、私の中ではこうちょっとおばあさん悪態ついてる感じのイメージだったんです。だけど途中からやっぱりおばあさんの本心は、寂しいというか自信がないんですね。もしかしたらボケているのかもしれないということで、独り言の感じで、イメージで朗読させてもらいましたね。でだんだんね、口紅つけてもらって、おばあさんがね、優しい気持ちになるというような感じだったんですけど、イメージとしたら、
そうですね、なんとなく私もこのおばあさん孤独な感じが最初してて、ともかさん初めの部分はこのおばあさんどんなことで不満っていうか、なんか怒ってる感じもあったんですけど、どんなところに不満持ってると思われますか？
ね、自分の孫よりも若い人たちにね、ちゃんづけで呼ばれるのがすごく不満とか、お遊戯みたいなこと、子供みたいなこと、バカなことやらないといけないんだみたいな感じのところとか、ちょっとやっぱり、怒ってるなっていうイメージで不満。
そうですね、年寄り扱いするなって感じですよね。で後半変えていったんですけど、その変えていった時の気持ち の動きっていうのは、どんな感じで思われました？
そうですね、昔をね、口紅を塗ってもらって、その後鏡を見た時に、昔の自分が蘇ってくるじゃないですか。10代の、
そうですね、ここ素敵でしたね。
そうですね、未来にね、胸を弾ませていた10代の、だったらもう自然とおばあさんも10代のおばあさんに戻ってるイメージで、勝手に声がやっぱ変わっていきましたね。
そうなんですか。
で20代30代というふうに、でだんだん過ごしてきて、今の私に戻る時にも、その最初の悪態をついていた頃のおばあさんではなくて、私ってなんて綺麗だったんだろう、いや今だってなんて綺麗なんだろうっていう、私が79歳になってる想像で読めました、
そうなんですが、すごいポジティブなおばあちゃんに、おばあちゃんって言っていけないけども、女性になるっていう感じですね。
昔の口紅を塗っただけなんだけど、昔の自分を手鏡見て思い出すっていうところで、なんかもう一番私好きだったところが、シワの一本一本に、シミの一つに一つ一つね、私の過去があるということで、私の過ごしてきた日々はすべて私の顔の中にあるということで、赤い口紅が美しく、私を光らせてくれているっていうところが、
そうですね、
なんか一番好きかな、
その口紅の魔力と言いますか。
そうですよね。
本当口紅ってすごいですよね。どういうふうに気持ちが変わるのかな、口紅つけると。
やっぱり、そうですね、優しい心をこう変えていってくれるのかなと思いません？やっぱりいくつになっても女性だと思うんですよ、10代ね、6歳の女の子が口紅ね、お母さん塗ってるの憧れて、ちょっと10代で塗ってみたって、だんだんこう口紅をつけていくことは、おしゃれをしていたいという象徴だと思うんですよ、女性らしく、それとやっぱりすっぴんでもね、口紅つけてると顔色よく見えるじゃないですか。
そうですね、
あと一つはちょっと武装するような感じもあるかなって、自分の中ではスイッチが入るというか、
そうですね、そうですね、ということは、そういう心 の、スイッチを変えるっていうのは、いくつになっても 口紅の効果はあるっていうこと、
ね、絶対ありますよね。抜群の効果だと思いますよね。
そうですよね、うん、私聞いたことあるんですけど、はい、実際にね、はい、高齢者の施設で、はい、お化粧をするイベントをしてるところあるそうなんです。
そうなんですね、
これね、いい試みですよね。
いいと思います。
そうですよね、うん、そして私たちも何歳になっても口紅つけ続けましょうか。
そうですね、塗り続けましょう。
そうですね、はい、はい、今日はいいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリー、この口紅シリーズ、ね、読んでいろいろな年齢読んでくださったんですけど、はい、私個人の、はい、ことなんですけど、口紅シリーズの中で私は18歳が一番好きなんです。
あ、18歳、そうなんですね。
彼氏が口紅をプレゼントしてくれた話、はいはい、うん、もう青春ですよね。もう胸キュンの物語ですよね。
確かにそうですね、
で、ともかさんはどうですか？
私はね、やっぱ最後のラスト、うん、79歳が一番好きです。
あ、そうなんですか、うん、
いろいろな年代集約されてるじゃないですか、でも実はこの作品を角田さんの読ませてもらったのは、この最終の79歳を読みたいから選んだんですよ。
そうなんですか、はい、もうこの集大成というか。
そうです、このね、はい、直子さんお気づきかな、はい、6歳が全てね、うん、
はい、
ちょっと登場人物は違いますけど、うん、79歳に出てきてますよね。
あ、そうですね、この振り返るところですよね。
そうです、
ご主人と家族とみんな笑ったとかね、そうですね、
それをね、最初にね、皆様に朗読聞いていただいたら、はい、より分かりやすいかなと思ったので、はい、選んでました。
素晴らしい伏線のあったシリーズですね。
実はそうだったんです、
これは、
はい、
なるほど、あ、いいですね、うん、そうか、私ねこのシリーズをね、聞くうちにね、
はい、
私も記憶の奥にあったね、自分のお化粧の思い出とか、
確かにそうですね、
エピソード、うん、そういうのをね、引き出してもらったんですよ。
嬉しいです、そう言ってもらって。
でもそれはやっぱり友香さんのこの作品の セレクトの素晴らしさとその伏線にあったということ。
お褒めいただき光栄です、
はい、そうですよね、これからもまたね、はい、素敵なこういった作品を紹介してください、ね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。See, I don't care, I don't care if they call us crazy.